今日は2月の13日ということで、あとね、今23時ですから、あと1時間もしたら2月のね14日ということで、みんな待ちに待ったねバレンタインデーということなんですけどね、ウキウキするね、1年に1回のね、そういうチョコレート会社の作った僕らを煽るようなね、そういうイベントがありますけど、どうかな、今年はみんなチョコレートもらえるのかなっていうねところで、いや今年はね今まで以上にねもらえない気しますけどね、お母さんからね、うちのママンからもしかしたら、でもなそれもめんどくさいしっていうね、チョコをねもらえるって言ってもなんかもう人に会うのもめんどくさいじゃない、だからなと思って、ただ僕はね明日お仕事ありますから、職場でね、ギリチョコのね雨あられと、でその中に本命のねもしかしたらチョコがね混ざってるかもしれないんでね、もしかしたら明日はねそういう、その人生の分岐点にねなるかもしれないなということで、ちょっとドキドキしながらのね、本日、ラジオやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジパーソナリティパルです。こんばんは。まあバレンタイン、まあいろんなね思い出もありますし、まあここでね、バレンタインの過去のね良かった悪かったねお話ししてもいいんですけど、まあそれ以上にね、もうバレンタインやっぱり好きじゃなくて、もらえるもらえないではなくてね、プレゼント、そのバレンタインのチョコもらってそれにお返しのねプレゼントをねどうしていいかわかんないんだよね。これがいつも悩みどころでね、バレンタイン好きじゃないんだよなと思って。だから明日とかも職場に行ってさ、義理チョコをもらうとするじゃない。そしたら1ヶ月後にね返さないといけないわけですよ。これがね本当に苦痛だよね。だからもうチョコいらないよね。チョコもらうとね、もうそういう使いたくないね、そういうなんか気苦労というかね、気疲れをしちゃうからさ。だってねえ、3月14日近辺にはさ、デパ地下とか行ってあれだろ、マカロンとか買っときゃいいんだろ。高いよな、なんか5個ぐらいしか入ってないのに1500円とかするんでしょ、マカロンとかさ、カラフルで可愛いみたいな、何ねえ。まあでも日頃のね感謝の気持ちもね含めたそういうお返しをねやっぱしたいと思うんだけど、これがさ3月14日が出勤だったらいいよ仕事、これが3月14日がさ休みだった場合のねことを考えるとどうしようか、13日にね先に渡そうか、それとも15日にね後から渡そうかってね、ちょっとね辛いよね。だからまあ14日ねなんとか仕事行って、でみんなにねお返しもしたいなと思うんですけど、でこれは別にさ義理チョコに対するものじゃん。これがさ例えば付き合ってたりとかねする女の子がいて、でお返しをしないといけないと、もうさらにどうしていいか分かんないじゃない。まあ何かそういうねスイーツ的なね、物をあげるじゃない、マカロンあげるじゃない、ね、ギリだったらマカロン5個セットだけど、でも本命だからね、付き合ってる子だからマカロンねちょっと多めに行きたいなと思うんだけど、どら焼きぐらいのサイズのねマカロンをプレゼントしたいなと思うんですけど、でそれにプラスしてなんか貴金属を渡さないといけないわけでしょ、日本のルールとしては。でどれをあげてもいいか分かんないしさ、だ誕生日もあるでしょ、女の子の誕生日に貴金属、バレンタインに貴金属ね、もうねどれをね何あげていいか分かんないんだよね。だ誕生日の場合は一緒に買いに行って好きなもの買ってあげるよとかっていうさものもできるんだろうけど、まあ、したこともないですけど、 バレンタインってなんかそういうんじゃなくないみたいな、なんかやっぱしもうお返し、何かそういうスイーツと何か一緒にお返ししますみたいなさ、女の子は一緒にね買い物行ったりとかしないでみたいなさ感じがちょっとね少ししてるからさ、どうしていいかわかんないしね、難しいね。だからね嫌いなんです人間ってやつは。めんどくさいね。いいじゃんみたいな、昔みたいにさ、昔はキャンディー返してたでしょ、小学校の頃とかさ、チョコレートもらってありがとうって。で、3月13日にはさ、スーパーで売ってるさ、500円ぐらいの、なんかキャンディーの詰まったさ、ホワイトデーのお返しをさ、買ってさ、渡すわけじゃない。もうこれでいいじゃないっていうね。いつからスイーツになったんだと。で、いつから貴金属も欲しがるようになったんだ。お前にそんな貴金属身につけるぐらいの価値があるのかと。一晩中言ってやりたいんですけど。まあ、そんな彼女ができればっていう話なんですけどもね。まあ、つうことでね、ちょっとまあ、よかったらね、皆さんの、まあ、明日、みんなもらうと思うから、こんなね、こういう童貞ばっかりが集まるようなね、ラジオかと思いつつ、意外とね、モテてる人間、多いと思うから、ね、明日はやっぱし、学校とか職場でね、チョコをもらうと思うんだよね。その時のお返し、ね。ギリチョコの場合のお返しと、あと本命のね、時のお返し。なんかその辺をね、教えてもらえたらなと思うんでね。もし、教えてくれる方いたらね、お便りいただけたらと思います。お便りは、掲示板もしくはメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、で、そちらのサイトの方にね、掲示板ありますから、ラジオ用スレその2というねところに書いていただくか、あとメールの方が、メールアドレス radio@routei.net radio@doutei.net こちらまで、お便りお待ちしております。何あげたかな、なんかね、でもあげたのかな、俺が付き合ってる頃ね、付き合ってる頃はなんかデパ地下とかで売ってるよくわかんないチョコなんだったかな、ゴディバとかだったのかな、そんなあげたのかな、全然覚えてないけどね、俺のなんか記憶がねちょっとねいろいろとね、ちょっと美化されてる部分があるかもしんないからね、チロルチョコあげたのにゴディバをあげたとね勘違いしてる可能性もありますけど、それとなんかネックレスみたいなのあげた記憶がありますねっていうね、若かったねあの頃はというね、そんな感じでみんなのね、あの滑らないお返しね、ぜひぜひ待ってますからね、お便りいただけたらと思います。じゃあ今日もね23時から1時間、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今日はねちゃんと先週ちょっと1時間20分ぐらいねやってしまったんで、今日はもう1時間過ぎないようにねちゃんとやっていきたい、12時にジャストにね終わるぐらいのね、そういうね計画的にねしっかりとしたねラジオをね今後もやっていきたいと思うんですけど、いやーやっぱしねそういうねラジオちゃんとやっていくとさ、まあ人気がねどんどん出てくるかなと思うんですけど、でも、ね、やっぱり人気っていうのはやっぱしね女性人気が欲しい、そこに尽きるよねと思って、バレンタインもねあと50分でバレンタインですから、まあ、ちょっとねそういう今だけでも女性人気をね、獲得して明日につなげたいということでね、女性の悩んでいることをねなんとか解消してあげられるようなね情報を出していけば、おのずと女性人気はね上がっていくんじゃないかなと思ってね、今週ちゃんと持ってきたから女性のお悩み解決情報。女性ってさ便秘がちじゃないね、その便秘からなんか何が結びつくのかって大体察した人はね、もうヘビーリスナーかと思うんですけども、便秘がちだからさ、これをみんなねなんかコーラックとかね飲んでさね、お腹をちょっとずつね出るように頑張ってるんでしょうけど、 ね、水をいっぱい飲んで、コントレックスを飲んでだよ、ホットヨガをやって、でもね、それでも女の子はね、便秘悩むわけ。3日4日は当たり前だよ、1週間ぐらいはね便秘ですとね。そういう子多いと思う。こうやってラジオ聞いてくれてる子もね多いと思うんだけど、そこでね、ちゃんとね、もうこれを学会に発表できるぐらいの素晴らしいね、便秘解消法ね、これちょっと見つけてきましたから、アナルなんですけど、アナルオナニーをするとですね、うんこがしたくなるんですね。これで便秘解消というね、これ学会で発表してもう全然いいと思うんですけど、あのね、毎週のようにちょっとそのアナルって話してますけど、あのね、指で例えば小指、薬指、中指、人差し指、親指ってありますけど、小指とかでアナルオナニーをしても、まあ別に何も便意とかは、ね、来ないんですけど、で中指でも結構そのね、指が全部入るかって言ったら全部入らないから、なかなかね、行って第二関節とかで、そのぐらいだとまだまだうんこには到達しないとね。うんこにもね、だ指がうんこにも引っかからないし、便意にも引っかからないから。で、俺のね、殿下の宝刀のエネマグラ、たまにね、やっぱり指でアナルね、いじってると、今日はなんかいけるね、感じがするなって。で、近くにね、ありますエネマグラをね、またちょっと、ね、挿入してみようかなと思ってね、グリグリやるんですけどね、エネマグラをね、アナルに入れるとね、やっぱ、結構でかいからね、でかいのがちょっと奥の方まで行くと、人間の脳はね、それをね、うんこだと認識するっぽくてね、うんこが超したくなるの。でも変なし、だって、うんこが途中までじゃ出ましたと。じゃ、ね、いつも、便秘のみんなね、わかると思うけど、硬いうんこが、ね、うーんって踏ん張ってもなかなか出ませんと。ようやく、ね、顔を出しましたですけども、そっから先に行きません。で、また、ね、体内に戻っていきましたと。これと同じ現象、これがエネマグラを挿入するってことだと思うんだよね。ちょっとエネマグラが、ね、アナルに当たってて、そこから体内に吸い込まれていくと。というのはやっぱそういうね、うんこが戻っていくのと同じ現象だから、そうするともううんことみなしてるから、でうんこしたくなっちゃうんだよね。で、ここにはもうローション塗りまくってるから、エネマグラはズルッと出るでしょ。で、それと同時にうんこもズルッと、ね、出るっていうことだと思うんだよね。でもこれはもう ぜひね、学会で、女性にね聞いてもらいたい発表だからね、革命だと思うんだよね。アナルオナニーで便秘解消っていうね。来月あたりね、試して合点で多分発表されると思うんですけど。で、まあそんな話本当どうでもよくてね、アナルオナニーしたんだけどって話なんだけど、全然女性人気とかそういうのいらないんです。バレンタインももうどうでもいいんです、どうせもらえないしね。で、それよりもね、僕はアナルオナニーの話がしたいんですけど、もうね、ちょっとね、飽きちゃって、アナルオナニーに。もうローションはさ、まだまだたっぷりあんだけど、全然使い切ってないからさ、新しく買ったローションはすげえ余ってんだけど、もうこれ使い道なくてさ。でも、先週そうやってアナルオナニーしたんだけど、なんか、もういいかなと思ってさ、もうそのオナニー熱がね、少しずつ冷めてきた。やっぱし30も超えてきたからさ、オナニー熱ちょっと冷めてきちゃって、もうね、しないね、アナルオナニーね、残念ということで。また新しいね、こんなオナニーがいいのあったよ、あったらね、ちょっとね、ぜひ教えてほしいんだけど。他ね、ただローションのあと使い道はねないからね、一人で なんか2人で使ったら多分気持ちいいじゃない、そのマットプレイ的なね。風俗に行ったらさ、やっぱさ、ぬるぬるの体をさ、ねえ、ぬるり合ってさ、お互いにさ、したら多分ね、気持ちいいかなとは思うんですけど、一人でぬるぬるしてもね、ぬるぬるする相手は自分しかいないからね、自分のなんか腕にね、ぬるぬるしたの塗ってね、なんか体ぬるぬるさせてみたいなのもちょっとあれだし、あとぬるぬるしすぎるとさ、ちょっと摩擦が逆に少なくなるじゃない。そういう意味でだったら普通のねオナニーでいいんじゃないっていうねところもあるんで、まあ結局はね、まあ、一過性のものでしたよね。そういうちょっと違うオナニーしてみたいなっていうねところでね、ひと夏の思い出的なものでね、やっぱしでも戻るんだよね。ね、浮気ってやつは浮気ですから、結局はね家庭にねちゃんとねお父さん戻ってきますから。そういうことでね、僕もね結局右手のね、うん、相棒のところにね戻ってきた感じなんですけど、他にもねいいオナニーねあると思うんだけど、もうなんかちょっとねなんかいいないですかね。ダッチワイフもさ飽きちゃったし、でオナホールもねちょっと飽きちゃってるし、でもアナルオナニーも飽きちゃってるしでしょ。もうないよねと思って、もうあとはやっぱり寂しくいつも通りのね昔ながらのオナニーをずっとしていこうというね感じになっちゃってますっていうね話がしたかったっていうね。全然ね便秘とかね、便秘とか全然関係ない話だったんですけどね、まあ、そんなんで、オナニー飽きちゃったっていうねと、まあ、関係ない話をねしてしまいました。じゃあちょっとお便りをね読んでいきたいと思います。ラジオネームこちら773番さん、初聞きですが童貞にバレンタインの話を振るのは愚問ではないでしょうかというお便りいただきました。ありがとうございます。いや明日バレンタインというのは童貞卒業へのね第一歩ですから、きっかけもしかしたらあるよ。もしかしたら童貞のみんなにねえ教室じゃあ まず朝だよね、朝学校に登校して、でロッカーね下駄箱開けたら入ってますよ、まず入ってます、ここで1個で教室行って、で机の中をねまあガサガサするよね。なぜか多分男はみんなするんじゃないの、一応入ってないのは分かっているけどもガサガサみたいなでして、でここでね2つ目入るでしょ。で3つ目はさ学校終わってさ帰りがけにさちょっと待ってっつってでもらうじゃん。最低3個はね明日みんなもらえるはずなんだよね。だそうしたらそこの中からさ好きな子を選んでさ、で童貞喪失というねおめでたい話じゃないのね。なのでね頑張って期待して、まあロッカー開けるのもね机の中ガサガサするのもさちょっとドキドキしながら、で帰りもね俺ちょっと今日まだ一個ももらえてねえけど帰りとか声かけられちゃうのかなみたいなね思いつつさ、ドキドキしながら無駄にね校内をね歩いてみたらいいじゃないね。部活行く前にねちょっと今日部活遅くなるみたいな、部活まず行くまでに遅くなるしね、校内を 2,3 周してその後部活行って、で部活の後もしかしたら部活の後待っててくれてるかもっていうね、で校内また 2,3 周してで門のあたりをくるくるしてさ結局もらえなかったっつって家帰ってお母さんにさチョコレートもらったらさいいじゃないね。まあ、そんなねいい日ですよバレンタインってやつはね。ラジオネームパルパルさん、パルさんこんばんは、相談があります。自分は大学1年生で塾でバイトをしているのですが、今日高校生の女子からチョコレートをもらいました。開けてみるとチョコレートと一緒に手紙が、ここにメールして返事くださいってやつです。期限は明後日までで自分が次のバイトに入るのは1週間後です。 生徒とのアドレス交換は禁止されているのですが、どうしたらいいんでしょうかという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、大学1年生で高校生のね、子からチョコでしょ？まあ、年の差とか、そういうところは何にも問題ないよね。言っても高校1年生だとしてもさ、大学1年生だったら4年、4歳しか変わんないでしょ？これはもう何の問題もないから、ここでの恋愛はまずセーフでしょ？犯罪でもないしね。ただ、ね、もう仕事柄、そのね、塾でバイトをしていて、そこでの生徒とのアドレス交換は禁止と。ということはね、難しいところですね。まあ、パルパルさんの、名義ではね、ない名義のね、携帯、ね、なんでしょう、使い捨て携帯みたいなね、ものを今ね、買ってきて、で、それで、メール交換をすればさ、大丈夫じゃないか、ね、この名義違いますし、つって。てか、普通に、いいでしょ。ね、言い訳としてはね、いくらでもできるじゃない。とてもね、もうちょっと、困ってると。生徒がすごい困っていて、本当に相談したいと。ね、そういうことで、アドレス交換と、いうことで、もう仕方なかったんです。この子本当に自殺するか、そのぐらいのね、瀬戸際だったんです。僕が止めなかったらどうなったんですかと。あなた責任取れるんですかつって。だから僕はこの子とアドレス交換をしてセックスをしましたってことにすればさ、じゃあしょうがないな、じゃあセックス楽しんでくださいって話になるから。だから普通にいいんじゃない？だその子が、ね、好きであれば好きというか、ちょっと好意があったりとか、ね、今後、いいね、お付き合いしていきたいということであればさ、ぜひ交換したらね、いいと思うよ。全然問題ないよ。その代わり秘密だし、秘密があった方が、ね、燃えるんでしょ？恋愛ってやつはさ、僕はあまり知りませんけどね。なので、ぜひ、交換して、ね、幸せになってくださいよ。高校生。制服の女とセックスができる可能性があるというね、素晴らしいね、未来に乾杯ということで、ぜひ頑張ってください、ね、明日にでもね、すぐメールしてあげてください。じゃあ、ラジオネーム775番さん、アナルオナニーエネマグラ毎週アナルの話、ハルさんは童貞だけど男性経験はあるんですねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いくつか間違いがありますね。正しいのはアナルオナニーエネマグラ毎週アナルの話ね。これは間違いないです。ただまず僕が童貞ではないということ、そして女性経験はありますよ。だからね、男性経験はないとね。もしかしたら願望はあるかもしれないね。アナルとね、毎週言ってね、毎週ね、いじくってますから、ほじくってますからね。もしかしたらそういう、ちょっとした、そっちの毛があるのかもしれないけど、ないと思うけどね。だけど、まあ、アナルっていう話ではなくてね、やっぱその、オナニーのね、未来を、やっぱし見据えてさ、僕たちもどんどん進化していかないといけないからさ、そんなただのね、右手で、上下にね、動かすだけの毎日なんて、もううんざりさっていうことだからさ、もっとさ、次のステージへさ、旅立ちたいわけじゃないね。ちゃんと俺たちもさ、ステップアップしてきたわけじゃん。今までさ、上下にすること知らない頃はさ、ベッドにさ、チンコをさ、こすりつけていた時期もあるしさ、そこからオナニーを覚えてさ、でお風呂場でさ、逆エビ反りになってさ、チンコを舐めようとしたこともあるしさ、そういう風にどんどんステップアップしていかないと、人間はさ、っていうことでのね、そこからの行き過ぎたアナルオナニーだから、まあほどほどにっていうね、アナルね、アナルいじくるのはほどほどにと。未だにちょっと前立腺のね、ちょっと刺激の仕方がよく分かんなくてね、もうだからもうちょっとうんざりなんでね、そのうちM 性感にでも行ってね、 そこでもう一回快感を覚えてね、アナルの虜に、ね、なっていきたいと思うんですけどね。いいのかなそんなんでね。はい、じゃあ他ね、じゃあ先にねちょっとね、今日他にねまだねお話があるんですね。この間ね何にもまあしてなくて1日でなんかしなくちゃなのね、いつも通りのなんとかしななんかしなくちゃいけないなっていうね、そんな夕方になってしまいましたね。じゃあちょっとねやっぱり近くにねスロット屋さんあるからスロット屋さん行っちゃうかなと思ってね、で家からね5分ぐらいのスロット屋さんにねちょっと覗いて、まあ少し覗いてみるだけと思って、そしたらさ超負けて、これダメだなとか思って、その時点でいくらだ、その時点で、2万円負けてね、でうわーこれダメだっつって、で財布の中2万円なくなってどうしようかなと思って、でお店出て、でお店の前に ATM があってさ、ね、いつも通り僕の大好きなねりそな銀行ことりっちゃんですけどね、でりっちゃんちょっとまだ通帳残高あるかなって聞いたら1万5000円あるよって言うからね、なけなしのせっかく借金全部返してさ少しプラスだった1万5000円をさ、なけなしのですよ、本当はこれ公共料金ですよね、公共料金が今払わなくちゃいけないのが4万円ぐらいあるんですけどね、それを払うためのね一部1万5000円をね引き出し、もう一度スロット屋さん戻りなくなりね、この時点で3万5000円負けてますからね、3万5000円負けてもう途中油汗で出ながら、もうね2万円いったところでも油汗はね出てて、そっから先は油汗止まって、もう何が何だか分かんない放心状態で打ってるっていうね、そんな状態になってで3万5000円負けて、くわーこれダメだーっつって、で財布なんか空っぽだからさ、ちょっとりっちゃんと思って外出たら夕方からね打ってたからね、もうその時になったらもう9時過ぎてて、りっちゃんの ATM 閉まってんだよね、うわーっつって引き出せないとまずいよっつって、でまあ家がね徒歩5分だからそっからダッシュだよね、一応その打っていた台はキープしてあるから、そっからやべえっすダッシュして家まで全力ダッシュで、で家にあるね、ちょっとお金がねいくらかあったからそっからお金をさ持ちね握りしめてまた走り出すと、でまたちょっと打ってね、で少しちょっとだけ出てね、結果マイナス3万円というねことで死にたいね、もうほんと死にたくなっちゃうよねっていう、もう絶対ねもうねスロットなんてねほんとしてるやつはね頭がおかしいね、もうスロット禁止もう決めたからさ、スロット禁止でもうスロットは行かないよね、3月まで、3月にさエヴァンゲリオンのさ新台が出るんだよねスロットね、これ行っちゃうよね、行っちゃうと思うんだよね、またさあると思うんだよ、エヴァンゲリオンの声優さんがね来るようなねあのスロットイベントがあると思うからね、そこに行ってでねまたねちょっとねお金を握りしめてさ家に行っちゃうと思うんだよね、だからそんな無理は言わないよ、一生打たないとか言わないけど、その3月まで新しいエヴァンゲリオンの台が出るまでは我慢しようと思ってるんだけどね、どうなることやらっていうことでね、今さ iPhone のさアプリでもエヴァンゲリオンのスロットのさアプリが1300円で売ってて、買っちゃおうかなとか思ってね、だってさ3万負けんだったらさ1300円とか安くねみたいな、お金もかかんないで打てるしさとか思うし、あとは今日はエヴァンゲリオンのそのスロット台ね、これがまあ売ってるわけですよ、スロット台 ってやつがね。で昔はね多分ねこの間までエヴァンゲリオンの台は20万ぐらいしてたの。20万とか15万とか。でも今は5万円出せば買えるのね。結構安くなってきて、人によっては選べば3万ぐらいで探せばねあるんで、いやスロット台欲しいなと思って。3万円でだって負けたの3万円だからね。台は3万円で買えんだからね。そしたらそっちでいいじゃんつってね。朝起きてね1ゲーム回してでなんか光ったりとか、ね、キュピピピピピンみたいなしたらさ、その日はいいことありますみたいなさ感じだから、これは楽しいぞと思って。ただね引っ越す予定があるから、スロット代はね重いし荷物になるからさ、ちょっと考えちゃうよねっていうね、まあ、そんなだから、まあちょっとねスロットはね一回禁止ということで、ね、3月まで3月の新しい代が出るまでちょっとねやめようかなと思ってるんだけどね。いやー本当にスロットとかギャンブル良くないよっていうねことですよ。本当にね気をつけてっていうね。じゃああとね、じゃあお便りも読んでいこうと思います。お便りラジオネーム、776番さん、オナニーを極めたオナニーマスターのパルさんのおすすめ DVD 好きなジャンルは何ですか。僕は素人人妻アイドルです。特にアイドル DVD がやめられません。着エロとかロリとかではなく、青春で鑑賞用の可愛い顔の女の子に水着姿で癒してくれるのが、そこら辺の AV よりも興奮します。身近にアイドル DVD 好きな友人がいなく、アイドル DVD について語れないのはとても辛いですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ周りと語れないのはねとても辛いことだからね。まあどこぞのね SNS ね、ミクシーとかでさ、アイドル DVD 好きのコミュニティがあると思うからさ、そこに行ってねコミュニティ入ってオフ会しませんかつってね、で語り合ったらね一番いいと思うんだけどね。もしかしたら女の子、そのアイドルが来るかもしれないからね、そうしたらもうね最高なんだけどね。いやーアイドル DVD まあいいよね結局。まあ AV もいいけどアイドル DVD もね、まあ、分からなくはないよね。だってまあもちろん AV の人もすごい可愛い人いっぱいいるけど、でもさやっぱそれ以上にアイドルはさ、そのオーラがあるじゃない、癒しのオーラがね、やっぱ見てるだけでさいいよねって。俺もあの若かりし高校生専門学生の頃とかはさ、アイドル DVD とかちょこっとはね見たし、あのやっぱり広末っていうか広末キャンドル涼子ねとかのさ、やっぱり DVD とかさ見たしさ、まあそんなアイドル DVD って話でもないけどね、いいよねと思って。俺があの古本屋さんでアルバイトしてる頃さ、アイドル DVD とかもよく売っててさ、売れるんだよねアイドル DVD はね。やっぱし癒しをみんな求めてるからね。あの辺10年ぐらい前からね、そうやってなんか着エロみたいなさ、服着ているけどもそういうなんかエロいやつみたいなねのが出てきましたけど、まあでも結局ね女性っていいですよねっていうねことなんでしょうけどね。でもアイドル DVD の場合ちょっとそのマスコット的な、ちょっとやっぱし犬かわいいみたいなね、赤ちゃんかわいい犬かわいいぐらいのねところも少しあるから癒されるって部分だよね。まあそんなね癒しが大切なねこの時代で、僕の好きなね、じゃあ AV の話をねしていきたいと、ジャンルのね話なんですけどね、コスプレね、やっぱコスプレだろ、コスプレ一択だろっていうね話なんですけど、いいよねやっぱり、コスプレ4時間みたいなとかさ、あとはやっぱ一人の女優さんでコスプレ7変化みたいなね、そういうのもねついついレンタルビデオ屋行っちゃうとね手に取ってしまいますよねっていうね 話、あとは激にね、芸能人の誰々に激にみたいなのはやっぱしね、手が伸びちゃいますよね。そんなのね、よくあるよね。そう、まあそんなんです。あとは別にでも何でも雑食なんでね、あのレズとか、あとは熟女とかスカトロ以外は大概大丈夫。母乳もダメだけどね、母乳とかもダメだし、ダメだけど、まあいろんなのね、みんな見た方がいいよ。世界にはね、いろんなジャンルのね DVD ありますから。シルバーレズ近親相関っていうね、いう DVD も昔ありましたからね。気持ち悪いわーつってね、ありましたけどね。クラブ行かない俺たちもそのクラブの雰囲気を味わえるようなね、クラブで踊ってる女の子をね、そのままトイレに連れ込んでセックスみたいなね、うん、そういうのも AV だからこそ俺たちは経験できないよ。だけど AV だからこそね、見れる部分もあるしね。クラブなんて言ったらみんなドラッグドラッグで怖いじゃない。ドラッグレイプドラッグレイプでしょ。でもそんな怖い思いしないでもね、そういう疑似体験できるというね、ことで、とても僕らみたいなね、草食系ね、いわゆるその辺のね人間に対してはさ、一番いいね、その疑似体験の場ですからね。ぜひね、今後もそういう AV のね日はね、まあ絶やさないでほしいですよねってね。もうロリコンもね、高校生とセックスしたら捕まっちゃいますけど、でもね、まあ AV の女子高生っていうのはね、あの高校生の校ではなくてね、学校の校ですからね、女子高生ってね、だったら僕らは問題ありませんからね。それでまた疑似体験できるというね、犯罪をしないで済むし疑似体験もできるしというね、一石何鳥だかも分かんないね。そんなんですからね、まあぜひね、皆さん AV 楽しんでね、見たらね人生豊かになるよと思います。じゃあちょっとコーナーね行きたいかなと思います。コーナー何にしようかな。じゃあ新コーナー、新コーナーつうかね、今週で終わっちゃう可能性もありますね。毎週毎週できるかどうか分かんないコーナー、新コーナー、オナニー禁止令のコーナーになります。こちらはね、ちょっとさっきもアナルオナニーとかしてね、まあオナニー飽きちゃったって話ありましたけど、まあそれも ありつつですが、オナニーをね一回やめてみようかなと、いわゆるオナキンですね、オナキンしてみようかなとちょっと思って、で、そのね今週アナルオナニーした日から実はオナニーをしてません。もう毎日一回してる男がですよ、30歳になっても毎日オナニーしてる男が、これいつだっけ、木曜日から多分木曜日に、違うな、水曜日だね、水曜日にアナルオナニーをしました。で木金とで今日日曜日と多分オナニーしてないと思うんだよね。もう4日目、今日で久しぶりだ、4日もオナニーしてないのとかね、超久しぶり、半年ぶり1年ぶりぐらい、わかんないけどね。でこれはね多分ね我慢できると思うんだけど、ただそのオナニーをね禁止することによってどうなっていくのかと、自分が1日2日オナニー我慢するだけでちょっとね、階段とかね、駅の階段とか登ってる時に目の前に女の子がね歩いているととてつもない興奮するんだよね。オナニー毎日してる日は問題ないよ、普通に人が歩いてるで、ただ1日2日3日とね貯めれば貯めるほど、もう目の前に歩いてるだけでくっそ興奮してくるわけ。もう犯罪犯す寸前になるじゃない、犯しませんよね、言い過ぎましたね。こういうね、ちょっといろんな方向にね 出ていってしまう、こういう放送ですから、あまりねそういう誤解のね生んでしまうような、ね、発言はね控えないといけないんですけど、もうそのぐらい来るわけじゃない。本当に街を歩いててもいい女がいればさ、勃起ね、仕事中もね、ちょっと女が横を通ってなんか女性の匂いとかしたら勃起ね、でなんかプリントアウトしたさ紙とかを取りに行くときも勃起してるから、ちょっと椅子から立つのが大変みたいな、そのぐらいの勃起率にねどんどんなっていくわけ。1日のやっぱ半分以上は勃起してるぐらいに多分なっていくと思う、1週間もしたら。だから中学生ぐらい、小学校中学校高校ぐらい、その勃起率に戻ると思うんだよね。だそう考えるとさ、いつまでちょっと我慢できるかも分かんないし、途中でね無精をしたらゴールだと思ってるんだけど、無精もしないとは思うんだよねこの年になってね。だからちょっとねそれでねこのちょっとコーナーね、オナニー禁止令をね、まあ、来週まで我慢できたらまたこのコーナーやるからさ、で日に日にねどんな風に自分のねなんか気持ちだったりとか肉体だったりとかがね変わっていったっていうのをね、ぜひちょっとお伝えしていけたらなと思ってるんだけど、あとはね もちろんご褒美ないとね続きませんから。でもご褒美っていうのはオナニーですからね、溜め込んだ精子をね発射することができるというね、その喜びね、ぜひこれが待ってるからね頑張れるってありますからね。まあ、そんな感じなんですけどね、オナニー禁止で、もしよかったらねリスナーもこうやってねせっかく聞いてるわけだからさ、みんなも今日からねオナニーを禁止してさ、でもただやっぱり本当はねオナニーはしないといけないんだよ、その前立腺がんとかさその怖いから、オナニーすることによって多少ねそういうのもね防げますから、だから本来で言えば、まあ、週に1回ぐらいは普通にした方がいいの、精神衛生上ね、あと肉体的にもちゃんと1週間1回ぐらいした方がいいんだけど、まあ、1ヶ月に1回ぐらいでも時としてはねいいかなとは思うのでね、ちょっと目標としては1ヶ月我慢したいなと思うので、絶対無理だよね、待ってもう本当に今勃起させてったらすぐ勃起するぐらいね溜まってますからね。ね、いつもはさ真っ白いさ純白のさ精子が出るのにさ、溜めれば溜めるほど黄ばんでくるというね、あの精子ですよね。お泣きにしたことある男はみんなねうんうんっていうね、あの黄ばんだ精子をね、ただまあいいですよね、それはそれでね。でよかった、もしねちょっとねあれだったら僕のね愛蔵のねエビオスっていうね精子の量が 1.5 倍になるねサプリがありますから、おなきにしてる間はねこのエビオスを飲んで、でおなにしないでガンガン精子貯めてね、で1ヶ月後にね、パーティーをねしたいなとちょっと思ってるんでね。まあこれがさ、だってさおなきんおなきんってさあんまりしないやつがね言うのはあれだよ、本当に1週間に1回とか2週間に1回しか俺オナニーしないんだって言うんだったら1ヶ月とか全然問題ないけど、毎日してる男がだよね、オナニー禁止するわけだから、それはねまあぜひ評価してほしいというねところですね。これ続けばね、まあ明日もしくはこのねラジオ終わって速攻でオナニーする可能性もありますからね。でもちょっとね頑張っていきたいんだよな、来週せめて来週までは我慢してね行きたいね。毎日なんか顔が油ぎってるけど大丈夫みたいなねぐらいに、だ合コンの日2月の25日合コンねちょっと決定してますので、この日までオナニー我慢したらいいんじゃないって、精子出してないとさ女性がとても魅力的に見れるじゃない、クソみてえなね、ゴミみてえな顔してる女でもオナニーしてないだけでちょっと可愛く見えるでしょ多分。 ね、だからその状況で合コンに行ったら、お、超みんな可愛いなるよ、クソみたいなんでも、ね、そんなことないよ、可愛い子連れてきてくれるとは思うんだけど、ね、カスみたいなやつが来た場合でも、ね、ワンパンツーパン、ね、食らってるような顔してる女が来てもさ、オナニーさえしてなければね、全然いけますよってね、可愛いね君って、ちょっとね、アイドル DVD とか出てみないっていうさ話ができるからさ、まあ、そんなんでちょっとね頑張って、あとは10日ぐらいね我慢したらいいってわけだから、2週間ぐらいね我慢していきたいなと思っております。じゃあ、ラジオネーム、777番さん、オナキンしたら夜眠れなくなるので結局してしまいますという、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そうなんだよね、オナキンしてるとねギンギンしちゃうわね、目あそこもギンギン、目もギンギンだからさ、じゃあちょっとオナニーでもね一発して、そしたらね、オナニーした後ってすぐなんかすごい眠くなるからね、オナニーして寝ようってなるからね、あるんですよね。だから俺も本当に眠れなかったらね、オナニーしちゃいそうだけど、そこは我慢するから、今回は我慢する予定だからね、乞うご期待ということです。じゃあそうだね、お便りもね他いただいてるのでちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんこんばんは。新たな仕事の関係で、生でなかなか聞けないのでとても残念です。さてパルさん、次のスペシャルウィークのネタをそろそろ考えないといけないのではないですか。僕から一つプレゼンです。最近は体を張った放送が少ないようなので、ヤクルトでメイク、イレイザーガン放送なんていかがでしょうか。これはヤクルトを何本も、ヤクルト何本飲めるかというものなのですが、ヤクルトはビフィズス菌の塊なので飲み続けると胃袋の中でビフィズス菌が暴走して、あら簡単、イレイザーガンです。別に急いで飲む必要はありません。ちびちび休まず飲み続けるのみです。ちなみにフィルクルやビックルなどのまがいものはダメです。100% 純粋のヤクルトでお願いします。僕は20本でイレイザーガンをメイクしました。それではご検討よろしくお願いします、というお便りいただきました。ありがとうございます。いやー、ヤクルト20本飲んでイレイザーガン、イレイザーガン分かるやつがいるのかって話だけどね、かの有名なね義乳特選隊のねリクームさんのね必殺技ですけどもね、口からねエネルギー弾をね、エネルギー波を出すっていうね、そういう技ですけども、まあ今回の場合はね、口からヤクルトをね、ぶっ破するっていう、ね、話になると思うんですけど、放送中、まあ体張ってないからね最近ね、でも放送中ね、ヤクルト飲みまくってね、マイクにぶっ破みたいなね話もねちょっとね大変ですから。てかあんまりね吐くの好きじゃないんだよね。よく吐いてますけど、吐くのね慣れましたけど、やっぱり好きじゃないんでね、どうかなと思うんだよね。イレイザーガン、これ何、もぬけの殻のお尻の穴さんはこれは何、友達となんかやったの、これは一緒にいる中でヤクルト一本じゃ飲んで、じゃあ次もう一本飲もうかって20本やってイレイザーガンみたいな、人と一緒にいてね吐いてもあれだしね、まあ、難しいけど、まあ、ちょっとねでもねスペシャルウィーク何もなかったらねこれでも気持ち悪い放送もねちょっとあれですけど、まあスペシャルウィークね、もう今日が113回だからあと7回もねあしたらスペシャルウィークですから、何か考えないといけないなと思ってるんですけど、まあ、次の日がね休みだったらやりたいのが、ちょっとねお酒を飲んで泥酔スペシャルをねしたいなと思ってて、前も酒飲みながら放送とかあったんだけど、結局ねラジオ始まってから飲んでね酔っ払わないんだよそんなんじゃ。俺が本当にもうぐでんぐでんになった、ね、中で放送、もうこれ放送なってるのかどうかもわからないと、ね、放送開始ボタンを押したかどうかもわからないぐらいの酔っ払った状況で1時間ね喋りたいなってのあるんだよね。 普通の放送はいけませんけどね、やっぱしスペシャルだからね。なのでただ仕事終わるのはねやっぱし9時半とかだから、そこからね1時間半のうちに酒を飲みまくってで酔っ払う、難しいで、ね、1時間あれば結構酔っ払えるからね。だから缶中杯を3本4本ね飲んだ上で放送すれば、あとはね放送中にもね、飲み物はねアルコールにしておけばさ、結構なねひどい泥酔具合になると思うんだよね。それこそヤクルト飲んでなくてもイレイザーガンができるぐらいのね泥酔具合だったら、ちょっとね、まあ、体張ってるしいいかななんてね思ってたんですけど、なのでまあ、その辺もねちょっとね考えてはいるんですよっていうお話なんですけどね。あとはちょっと先週もね言ったけど、ユーストリーム、これもう真面目な話ですけどね、ユーストリームでもその、まあ、動画をね俺がこうやって喋ってる状況を、動画で同時配信いうことをすることによってだよ、やっぱさ声だけじゃなくて人間が見えた方がね人気って出るんでしょっていうね話じゃないね。声の可愛い子がさラジオしてるよりもねちょっとマスクしてでもね、顔にマスクしてでも女の子が実写でね動画でね出た方が人気出るんでしょっていうね話ですからね。僕男なので意味ないんですけどね、男ハゲたねちっちゃいおっさんが出てきてもね人気は逆に下がっていく一方なんですけど、まあ一つの、ね、試みだしスペシャルウィークってことでねその辺もねちょっとできたらなと思ってるんですけど、まあこの辺を考えてますよってことです。じゃああとね、お便り、ラジオネームゴンさん、パルさんこんばんは。いやついに僕も個室ビデオデビューしましたよ。実家暮らしの自分としてはすごい楽しい、すごい面白い&楽しい、週1回は通いそうです。パルさんありがとうというねお便りいただきました。ありがとうございます。よかった、僕のね個室ビデオ レビューがね役に立ったということでね嬉しい限りなんですけど、やっぱり実家暮らしとか彼女がいたりとか結婚してるとかねだったら個室ビデオはねやっぱいいんでしょうね。一人暮らしだからね、変な話この瞬間でもね裸になって急にオナニーし始めてもさ何の問題もないんだけど、まあオナニーしちゃったら逆にちょっとね今週来週の俺には問題があるんですけど、だからあんまりその新鮮味はないですけど、やっぱ気楽にねオナニーできないところにいるさ人にとっては本当にパラダイスだよね。しかもその受付でさオナホールとかも売ってるしさ、実家でオナホールとかなかなかでき使えないしね、そう考えるとねすごいいい空間ですよねっていう。まあでもね、あの一人暮らししてる人でもなんだろう、やっぱしさ自分の家以外でするっていう興奮はあるよね。外でさね街を徘徊してる時にさねなんか路地裏入ってオナニーするぐらいのねそのスリリング感それあると思うからね、そういう意味でもね、だって人気がすごいんだからね、廊下の後ろのねドアを挟んだ廊下ではさゴミを捨てる人がさガサガサガサガサ落としてるわけだから、すごい外の感じがするじゃん、アウトドアオナニーな感じがするからさ、そういう楽しみ方もね一つだ。本当はドア入ってモニターがあってでビデオを見ながらオナニーするわけだけど、逆にもうモニター見ないでもうドアの方向いてさで人がいる気配を感じながらオナニーするっていうね、そういう新しいプレイもねちょっとね斜め上行っちゃってて気持ち悪いですけどね、そういうのも一つですからね、裸になってすっぱだかになってねそのもうドアにチンコ擦りつけてオナニーするとかね、うん、そういうのもちょっと、まあ、衛生的に良くないんでね、皆さんしないようにということでね、あ、まあ、でも大丈夫、あの受付で一緒にコンドームもらえるからね、コンドームをつけてドアにね擦りつけるというねことをするとお客さんちょっと擦りつけないでくださいってね廊下から言われると思ってね こすりつけてませんよってね、そんな楽しいね、人間関係を築き上げながらね、写生を打っつってね、お客さん今出しましたよね、出してませんよってね、できると思うんで、またね、毎週ね、行くようであればね、そういうプレイもね、楽しんだらいいんじゃないかななんて思います。じゃあ、お便りね、まだちょっと来てますからね、読んでいきたいです。お便り、ラジオネーム778番さん、オナニー我慢頑張ってください。想像すると笑えてきます。くれぐれも捕まらないでくださいね。合コンまで頑張ってください。お便りいただきましてありがとうございます。ね、合コンまでも、でもさ、合コンの時はさ、やっぱちょっとでもちょっとフラットなね、その、なんだろう、オナニー我慢による女性をね、ちょっと美しく見えるっていう効果を出さないでさ、やっぱし、フラットな、むしろマイナスな目でね、見て、それでも可愛いなっていう子に、ちょっとアプローチをしていきたいっていうのはあるじゃない？もう、だ恋は盲目っていうけど、ね、オナキンは盲目ぐらいになるじゃない？男の場合はさ。だからなぁと思うから。まあ、合コンの前日にね、オナニーして、で、フラットな気持ちでね、合コン行った方がいいのかな？ね、その方がなんか間違いがない気がするよね。誰でもいいやになっちゃうからね。うん、誰でも出したい。いけませんから、そういうのね。ちょっとね、頑張って。あと、捕まらないようにね、オナキングをしてるときはね、どうしても何にでも興奮しちゃうからね、ちょっとしたババアでも、ね、ちょっとしたババアでも、ちょっと髪の毛の匂いがいい匂いだったら多分、ね、勃起しちゃうでしょ。ね、しょうがないんだよね。こんなこと喋っていて、ちょっとすでにちょっと半勃起してきてるからね。だからこういう、何でもない時ですら勃起しちゃうから、オナキンって怖いよねっていうね、うん、思うんですけどね。ラジオネーム、うどんこまるさん、パルさん、転売とかして、してみては引きこもれますよ。お礼も万世という、ね、お答えいただきましてありがとうございます。何の転売ですかね。転売して、転売屋なのか、ね。引きこもれるからね。仕事をせずに、転売だけで暮らしていくというね。でも、引きこもれないで、転売するにも、その物を、ね、物は分かんないですけど、そういう物を仕入れなくちゃいけないでしょ。転売屋用にさ、コミケとか行ってとか、これちょっと何を言ってるか分かんないですけど、コミケとかで、ね、有名作家のさ、有名サークルのさ、やつをいっぱい仕入れてさ、転売とかさ、ね、あとレアなゲームとか DVD とかね、買って転売とかさ、でもそれもやっぱり外出ないとさ、買えないじゃないね。もう引きこもるんだったらずっと引きこもりたいよねっていうね、ところありますからね。難しいね、全体的に難しいよね、人生難しいですからね。なんか美味しい転売があればね、ぜひビジネスチャンスに、僕も30超えましたからね、ビジネスチャンスに飢えてますからね、ぜひなんかお礼も、そういうね、売った人からのお礼とかもね、なんか美味しいんでしょうかね。ぜひその辺のね、裏情報をね、聞かせていただいたらね、ぜひ引きこもれるのであればね、引きこもりたいね、隠居生活憧れのね、ぜひしていきたいなと思います。じゃあ他ね、じゃあちょっとお別れのコーナーね、行きたいと思います。今日喋りたかったお話とか、もらっているお便りで、ね、読めてないものとかをね、つらつらと紹介していこうというねコーナーですけども、今日話したかったことね、一つがね、モンハン、毎週言ってますモンハン、ようやく185時間ぐらいで行きましたからね、コツコツやってますよっていうね、どうでもいい話ね。で、あとは今のね、やっている名ばかり代表取締役の会社、ね、廃業手続きして、しないといけないというねことで毎週言ってますけども、全く進んでいない、ね、 やんなきゃねいけないですね。ね、いい加減にやれよと。2月中にやらないとね、大変なことになっちゃうんでね、やらないといけないということで、ね、頑張りたい。オナニーね、する、いつもオナニーして時間なくなってたから、オナニーしないから、ね、時間多分いっぱい取れると思うんでね、その間にね、廃業手続きを進めたいというね、こと。あとは、石田ゆり子、ね、40何歳、2、3歳ぐらいなのかな。かなり、俺の中でね、上位に入っているのが石田ゆり子なんですけども、石田ゆり子の顔が、平野綾に似てる。まあ、逆に言うと、平野綾は石田ゆり子に似てるっていうね、ことを発見したぞと、ね。平野綾ちゃんファンね、みんなごめんね。全然違ったらごめんなんだけど、よく見てくれ。属性は一緒だからね。だからね、石田ゆり子可愛いんだよね。まあ、平野綾は可愛いかどうかはまた別の話ですけど、あと野菜でカリフラワーってあるんだけど、まあ、あるんだけどってかみんな知ってると思うんだけど、カリフラワーって名前ひどくねえと思って、カリ、まあ、チンでもさ、まあ、どっからどっちが先かって話になるけど、チンコのさ亀頭の部分あるじゃんね、亀頭の部分みんなカリって呼ぶでしょ。でカリフラワーって結局はその亀頭のあのカリの部分がお花になってるってことでしょ。カリがフラワーでカリフラワーなわけでしょ。とんでもねえ名前だなと思って。ただこのカリの語源がどっから来てるかによるよ。植物とかでそういうカリっていう部分があって、それがフラワーになっていってカリフラワーで、その植物の狩りの部分がチンコでいう亀頭のところに似てるから、みんな亀頭のところを狩りって呼んでるのだったらね、何の問題もないけど、カリフラワーは。ただチンコからのね語源だった場合、カリフラワーも食べられないよ ね。女性専用の食材になりますからね。で、あとはね、アニメのねマドカマギカね、結局今季一番面白いよねって話ですね。なんか単行本とかも出てね、もう売り切れ続出らしいからね、やっぱマドカマギカ来たなーってね。やっぱ第3話でね来たよねって、そっからはもうねノンストップだったねって。で僕が一押ししていたフラクタルね、うん、ちょっとよくもういいかなみたいなねなってますけど、まあ普通にね面白く見てますけど、まあ、話題になるかならないかといったら一番なるのはね、マドカマギカかなって。あとはインフィニットストラトスと、ドラゴンクライシスとね、まあ、この辺の4つね、これやっぱし今期は面白いんじゃないのっていうねお話です。あとね、お便りねいただいてるね、お便り780番さん、ユーストリーム、放送の URL を教えてくださいというお便りいただきましてありがとうございます。もうすでにあるのはね、多分ね童貞ネットとかっていうのね、多分作ってはあるので、あの DOUTEINET ね、童貞ネット全部続けてね、なんかそんなアカウントがあればそこなんですけど、まあ後でね、あの放送しますよってことになったらね、URL とかもねホームページの方でね、あのお伝えしたいと思いますんでね、ぜひ要チェックということでね。あとは781番さん、個室ビデオはアイドル DVD もあり本当に最高の空間でした。しかし昔火災で個室ビデオ店がなくなった、個室ビデオ店で亡くなった方は同情します。個室ビデオ店のゴミ袋をプシューした店員さんは大変なことになったらしいですが、個室ビデオ店の店員さんも大変だなと思いましたというね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、個室ビデオ屋さんよくアルバイト募集というかね、してますけどね、いいなとか思うんだよね。そんな仕事もないだろうとか思ったけど、実際行ったらさ、個室ね、もう何日も風呂入ってねえようなおっさんが来てさ、精子撒き散らして帰るってこと絶対あるわけじゃない。それを掃除しなくちゃいけないとかさ、ちょっとね、それでちょっと お給料ねあんまり高くないんじゃさ、やってられないよねって話だよね。慈善事業もいいところだって話だよね。本当に自分ね、なんだよ、男なのに人のせいのなんか援助までしなくちゃいけねえんだって、ね、話ですから、大変な仕事だなと思うんでね、まあ、もしね個室ビデオ屋のね店員とかやってますよって人いたらね、あの本当に頑張って、であと割引クーポンとかあったらねください、行きますね、ぜひっていうことで、あとね何喋ろうかなと思ったけど、まあ、特にね、あじゃあ最後にね一つありました。昨日ね、まあ、埼玉県民ですから僕も、大宮ね、大宮駅のところにね、伝説のスタ丼というね、まあ、都内とかだと結構有名なね、まあ、うまい牛丼みたいな、ニンニクたっぷり牛丼みたいな、ね、スタミナ牛丼みたいなやつなんですけど、スタ丼というのがありましてね、でこれが大宮の駅前にできまして、でちょっとね最近ちょっとまた体調悪くなってきたから、じゃあちょっと体力つけようと思ってさ、ニンニクたっぷりのねやつを食べようと思ってスタ丼行ったわけですよ。ほんで、あの、まあ、食券のね、近くのね、カウンターに座って、で、食ってて、そしたら、なんか5人組ぐらいの女がね、ゾロゾロ入ってきて、食券の前でずっとなんか喋ってるわけ。もうこれなんかすごい美味しそうだよね、みたいな、あ、これもいいな、みたいなさ、話してさ、まあ、ワーキャー言ってるわけ。早く帰れよ、と思う。スタ丼、男の食い物だぞ。ガツガツ食ってすぐ出ろっていうさ話なのに、もう食券機の前ずっともううだうだしてるわけで、イライラしながら、でその中の一人がさ、なんかもう俺もその近くのカウンターで食ってっからさ、もう俺の背中にバックがガンガン当たるわけ。もうイライラしてさ、だから女嫌いと思って、そんな話ね。結局最後はね、女性の人気が欲しいラジオと言いつつね、女性の悪口言って締めますけどね。まあそんなんで、スタ丼は美味しかったけどもね、女性にねイライラしてしまったので、ちょっとねなんだかなってね話です。じゃあ、あとラジオネームね、782番さん、コラソンさん、カリフラワーワロスというねお便りいただきました、ありがとうございます。本当にね、チンコの狩りの部分のお話から来たカリフラワーだったらね、大惨事ですからね、ぜひちょっと野菜ソムリエのねリスナーの方はねちょっと調べてもらってということでね。じゃあそんな感じでね、今日もね結局ちょっと1時間オーバーしちゃったねということで、今日はこの辺でということでね、またね来週なんですけども、来週かいつですか、12月の20日ね、の日曜日、また23時からねやっていきたいと思いますんでね、ぜひ、また聞いてやっていただけたらなと思います。まあそんな感じだよね。まあ明日のね、バレンタインもねちょっとみんなで楽しみにしつつね、あとはオナニーをねぜひみんなで、オナキンしてね、来週みんなでね、パルさん自分1週間おなきんしてるよってねお便りをねたくさんもらえたらね、それはもう本当に目からね白いドロッとした液体がね、もう溜まりきってね出てくると思いますからね、もうおなにしちゃおうかな、いやしないよね、我慢しますから、みんなでねちょっと1週間我慢して来週分かち合いましょうね、今までクソみたいだと思っていた女がすごい可愛く見えてきましたね、そういう話ができると思うからさ、じゃあそんな感じでね、じゃあ今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。